おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1335回をお送りします。はい、3月24日火曜日9時58分です。いよいよですね、春休みに入ってきましたので、当然この収録は不安定になっていきます。やっぱり学校があれば、送った後に収録するというパターンが確立できるんですが、学校がないと寝ているので収録ができないというパターンが確立されます。まあ、これが夏休みでこの収録をどうするか問題につながっていく、もう一つ夏休みには重大な問題があって、こっちの方がはるかに重大なんですけど、今撮っているこの空間が40度超えになっていき、どうやってもここでは収録はできないっていう、下手すると死ぬっていうですね、場所なんで、他の部屋でやればいいんですが、それがなかなか簡単ではないので、まあ、そういうわけなんですね。夏休みは最大の、この収録にとっての危機的状況で、まあ、ネッククーラー等いろいろと作戦は練っているんでなんとかなるんですけど、回数は減りますね。まあ、ただ1335回もやっていて、視聴者数は確実に減っているというこの番組なので、そんなに続けることに意義を求めなくてもねいいわけなんですが、まあ、そうは言っても人気商売でもありますんで、この不人気の中で人気商売でもあるというのもまたこう厳しいわけですが、なんとか考えてやっていかねばならないと。ただ考えてやる一方で、なんかもう世の中で良しとされている方法は一つ残らずやる気がしないので、基本的には人のアドバイスに全く耳を貸さないのが自分なんだということが、これもだんだん分かってきましたので、まあ死なない程度に頑張ろうみたいな感じですね。死なない程度っていうのは、死ぬほど頑張るって話じゃなくて、あまりにも貧乏になって死ぬということだけは避けつつ、頑張っていきましょうという感じですね。お知らせがあって、このお知らせの流れの中で、本題に入っていきますが、タスクシュートクラウド2ですね。まあ、あまりにもアップデートが急速で、ジェイマズだけは超人なのかと思ってしまうんですけど、超人じゃないので大丈夫かなという逆に心配になるんですけど、超人なら心配いらないじゃないですか。まあ任せとけば全てがあっという間に、まあ、変形性対象ですね、これはね。そんなことは現実には起こらないはずなので、起きているということは、まあ一つは AI の力がありますね。やっぱこの AI、 今まさにこう確実にどこに最も重大な効果を与えてくれるかというと、コード書きだと思うんですね。しかも J さんのようなタイプのコード書き、先日倉下忠則さんとタクさんのね、知的生産のポッドキャストで話題になってたんですけど、 J エディットっていうエディターがあるんですよ。割と老舗の、ただしありがちなこうフリーソフトからシェアソフトまで一人企画、一人コード、一人開発、一人営業、まあそういうやつですよ。要するに、まあ一人か二人いたりすることもあるにせよ、超少人数、おおよそ一人で、そういうソフトはいいんですよね、確かにね。なんか余計なことをしないからいいんですよ。余計なことができないからなんですよね。でも、わーっと広がっちゃうと余計なことをさせられ始めるわけですよね。で、いろんな人が使うといろんな人がいろんな勝手なことを言い出して、で、まあ巻き込まれていき、まあうまくそこを私、人は人で切り捨てられるっていう人が多分生き残っていくんですけど、でもそうは言っても簡単ではないですよね。お金払ってもらってる人の手よくこっちは切り捨てて、こっちは贔屓するっていうのは難しいことなんですよ。あらゆることに対応しろって必ず言うことになるんですよ。お金払ってるわけだから。ただならまたちょっと違うんですけど、ただでこれをやるのは本当に絶望的な努力になっていくんで、もう一人開発、一人企画、一人クレーム対応、一人営業みたいになって、やってることがね、だんだん自己矛盾をはらんでいくんですよね。営業かけてるのにクレーム対応も切り捨てもしなければならなくなるという、まあ、顧客管理みたいなやつもね。ここに AI が刺さるんですよね。やってくれることがとても多いわけですよ。たまたまなんだけど。まずコード書きやってくれますからね。これがもう、全然違うじゃないですか。で、クレーム対応もやってくれるじゃないですか。で、なんならあそこに僕はですね、AI によく言われる、AI は肯定してばっかりでダメだっていう論に対する反論があるんですよ。それはね、クレーム対応やっている人 のことを考えると分かるんですよ。 AI っていうのも結局あらゆる人にいい顔してるんで、一番何に刺さるかというとクレーム対応してる人に刺さると思うんですよね。クレーム対応してる人に必要なのは正論とかでは一切ないんですよ。正論はもうクレーマーに死ぬほど聞かされてるんで、もうあの無条件肯定をガンガンあの効果的に矢のように浴びせてくれるという、ある意味変なんだけど、そういうのが効くんですよね。だからこの一人コード書き、一人開発で一人クレーム対応している、しかも一人営業もしている人には絶対 AI はいいんですよね。これが今 J さんに私は多大にいい影響を、つまりコード書きだけではないってことなんですよね。コードにもいいと思うんですよ。コードとやっぱり文章は違うんですよね。文章はよく最近言われていて、私はデタラメだと思ってるんですけど、 AI に書かせて いると何か何とかが抜ける、まあ、魂抜けるみたいな話なんだと思うんですけど、私はあの魂がすごいこもっていて、みんなが絶対これは本人が書いている、これからこういう人が生き残る時代だって言ってるこの人が AI に書かせてないというふうに理解できていると思うのが甘いよなって思うんですけれども、私は物書きなんで、あのそういうことを一般にあの我々に見抜く能力が今あると思っても明日あると思うのは大きな間違いだと思うんですよ。どう考えたってプロンプトを練りに練る能力だって文章書きはすごくあるはずで、で受ける文章、魂がこもってるとみなされる文章がどういう文章かも彼らは熟知しているんで、それを AI に非常に丁寧にですね吐かせるように作れる、作れないはずがない。そしてその技術が上がっていくってことも忘れちゃいけないと思うんですよね。しかもそういう文章を吐いているものを AI は読んでるわけだから、そのことも全部加味して考えるとですね、あのそれが分かると思うっていうのが人間の能力は AI が日進月歩であるようには上がってはいかないってことを忘れてはいけないと思うんですよ。 最初はこっちが前を走ってるかもしれないが、気がつくと抜かれて、一旦抜かれてしまえばもうその差は絶対縮まることはないわけなんだから、私はどこかで抜かれてないと思うっていうのは無理があるだろうと思うんですよね。だからあの見分けるっていうのは絶対やめた方がいいと思うんですよ。見分けるという努力をするっていうこと自体が新幹線とかけっこしているようなもんだと思った方がいいと思う。どんなに後方を新幹線が走っててもいずれは絶対抜かれる。津波と競争しちゃいけないっていうのと同じですよね。高台に登んなきゃいけない、違うことを考えなきゃいけないと思うんですよ。そういうことが必要だと本当に言うのであればですね、あのやっぱり海から遠くへ行こうとする速度には勝てっこないじゃないですか。どういうふうにやったって飛行機で逃げないと勝てないみたいな話なのに、自分がかけっこで逃げ切れるっていうのは無理があると思うんですよ。やっぱり昔で言うとカール・ルイスになんかこうジェットエンジンつけても難しいみたいな話なんだから、やめた方がいいと私は思うんですよね。 AI と競争するのは、だから AI に抜かれないと思うのもやめた方がいいと思うんですよ。そうやったらもう文章は少なくともその紙になってるやつ以外読まないと。あれは絶対人間の手はどっかで入るんで、例えば構成係の手が入るんで、AI が丸々吐き出したものを丸々読まされることは絶対紙だったらないんで、あの紙だけ読むみたいなのはありだと思うんですよね。どっちにしたってそれも一生かかっても全部は読み切れないわけですからね。で、話が変わりまして、コードの話。で、なんでコードは相性がいいかというと、コードに魂がこもってるかどうかは誰も問題にしないから。わけですね。コードを読んで、あ、これは AI に書かせた、こっちは人間が書いたとかって見分けようとしないじゃないですか。この指示を取っても私はそれを人間の文章にも当然当てはめるべきだと思うんですよ。これを人間の文章に当てはまらないがコードに当てはまると思うというのは、オセロだったらあの人工知能に勝てなくなっても、囲碁だったら人間が勝つだろうって思ってるのと似てるんですよ。いや、囲碁だってどんなにそれが無限の組み合わせに見えても無限じゃないですからね。オセロが無限じゃないように将棋も無限じゃないし、囲碁も無限じゃないんですよ。盤がいくら広いからって、そりゃ昔のパソコンだったら絶対に計算できないほど囲碁の手は多かったですよ。盤広いんだから、どこに打ってもいいんだから。で、 一見無限に近いですよ。でも絶対無限でないことは確実なわけですよ。マス目の数は決まってるんだから。どんなに数字のでかさがでかくなったって有限である以上は計算速度が速くなれば速くなるほど相手の方が強くなるに決まってるんですよ。究極的には考え方の違いでしかなくて、考えることに違いはないわけだから、あの AI が考えようと人間が考えようとですね、つまり文字を使ってしまう以上はそれは魂の話ではなくなる部分がどっかに絶対あり、で我々がそれを読解する時の時間には限りがあるんだから、あのどっちであるかの鑑定に永遠の時間をかけるんなら別ですけれども、それって虚しいじゃないですか。この X のポストを人間が書いたのか、あの AI が書いたのかに無限の時間を使うってナンセンスじゃないですか。つまりそういうのは費用対効果の問題でしかないと思うんですよね。で明らかにもうコードは AI が書いてるに決まってるわけですよ。相性が抜群にいいんで。でも大事なのは、私が思うにコードを書けばこと足りるわけではないので、結局その人は営業を書けねばならず、そしてクレーム対応せねばならなくなります。売れれば、全く売れなきゃ別ですが売れれば。でこのクレーム対応を AI がやってくれるっていうのが多分コード書きの高生産性を今、いろんな J エディットもそうですし、タスクシュートクラウド2もそうなんですけど、急速にまた、リマスターがかかって望んだ通りにこれだよこれで的な感をユーザーさんがいっぱい持ってると思うんですよね。これいかにクレーム対応というものを企画をしている人たちが苦しんでいるかだなっていうのを私は感じるんですよ。もちろんコードそのものに上がってる期待も大きいと思うんですけど、そもそもコードがスパゲッティ化していることにその人が罪悪感を持つなり、多責的になるにせよ自責的になるにせよ、そういうことが起こるということそれ自体がもう非常にこうですね、不特定多数の人の、自己愛の傷つきに対応するというのが実にいかに人の消耗をもたらすかということだなと思うんですよね。これに対応していたのがある意味精神分析だったんだなっていうか、まあ心理カウンセリングだったんだなと。だからある意味では確かに AI はカウンセラーの仕事を奪いつつある。それは相談に乗ることによってでは全くないという、相談に乗ることによってではなくて、ある種のクレーム対応をすることによってですね、その人の心の傷つきが、まあ、なくなりはしないですけれども、非常に遠くに追いやることができ、そうするとその人は心理カウンセリングを付きっきり必要としなくなる。そしてコード書きに邁進できる。ついでにそのコード書きも AI が大幅に手伝ってくれるということになって、多分心の健康が一時的かもしれませんが、もたらされるんではないだろうかと思ってるところから、すでに本題に入りつつあります。タスクシュートクラウド2を試してみてくださいってことですね。ジェイさん頑張ってるんで、おそらく南国の地で熱い思いをしながら頑張ってるんで、まあ、結構コックローチにも悩まされてるって話を聞くんで、結構彼はコックローチ嫌いなんだなっていうことを、でもまあちょっとね、蚊の血の数は日本の血とちょっと嫌だと思うんで飛ばしますけど、まあちょっと大変だなというふうに、まあ好きで言ったんでしょうって言われればそうなんかもしれませんけれども、でもいろんな意味で今開発ラッシュが起きているのには訳があるだろうなと。で絶対それは AI だろうなという、 AI は大きくここにこの手に関与している。そういう意味では分泌化に対してよりもまず効果がはっきり現れるのはこっちだっていうのはよくわかります。だって我々はタスクシュートクラウド2とかエバーノートとか J エディットとかオブシディアンとか何でもいいですが、そういうものを使うときコード見ないでしょ。コードに魂こもってるかどうか誰も気にしないですよね。本はコードそのものをある意味読まれるものだから、まだそこが問題になるわけですよ。でもあれはそういうもんではないから、からくりの中身がどうであるかに多くの人はほとんど全く注目しないので、ですよね。車に乗るときボンネットまず開けるっていう人は今時少ないじゃないですか。昔結構いたんですけどね、今時はぐっと減ってますよね。あの機械のこの配置が気に食わんからこの車買わんみたいな人ってあんまいないと思うんですよ。だからこれはもう本当に全くそういう時代がやってきていると。車の中身を AI が作っても多分そこに魂がこもってないから事故が増えると思う人はいないんですよね。いずれ本もそうなりますが、今はまだそうはならないというだけの話ですね。で、本題に、これはあくまでも前置き、タスクシュートクラウド2は試してね、興味がある人はっていう話をしたに過ぎません。私の話はここから始まります。あんまり変わらないですけど、 で、このタスクシュートクラウド2じゃなくてタスクシュートというものを私の仕事の、今でも中核にありますが、もっとはるかに中核にはそれしかなかった時代にクレームというものを私も多分に受けました。で、それはまあ個人的に言うと営業してるから別ですが理不尽な言いがかりです。しかしながらこの理不尽な言いがかりというものには精神分析の対象になるものが山ほど含まれていたと思ったんですね。もう昔、まあクレームを僕に直接投げかけて、当時タスクカフェとかタスクセラピーとか、マインドハック研究会とかで直接私にぶつけてくるっていう人は、まあ数数えるほどしかいらっしゃらなかったわけですけれども、しかもそれは概ねタスクシュートに対するクレームなので、もう私にはダイレクトにはズバズバ刺さらなかったわけですけど、まあでもそれは基本的には言いがかりに近いよねと、大体私に言ってる段階ですでに言いがかりに近いよねって感じをしてたんで、当時は基本的にはスルーしてたんですよ。結構話も聞いて話に乗って、あ、今っぽいことやってたよなと思うんです。すごく雑というか非常に稚拙ではあったけどやってたよなとは思ったんですけど、例えば転移的状況に対する解釈みたいなことになってたよな、でもそれは偶然であって、だって当時はそれは転移って言葉知ってましたよ。でも基本的にはそれは症例ドラでフロイトが失敗したやつねぐらいの、そういう非常に知らなかったわけですよ。まあどうでもよかったんで、そんなことは当時はまだタスクシュートをどう使うかの話をしたくてしたくてしょうがない人間だったんで、まあそういうクレームに捕まったら運が悪かったぐらいにしか思わなかったんですよね。でも今は思うに、後から振り返ってみるとなんですけれども、あれはつまり例えばボラスが書いてることだと、いやそういう話に私がしたいだけなのかもしれないですけど、でもやっぱりボラスが書いてることだと思うんですよね。愛しつつ憎むことで、この表題だけ取るとは何ですか、それはつまり愛憎の葛藤でしょって、まあそうなんですよ。ただボラスの本を読んでいてすごくいいなと思うのは、愛憎の葛藤ではないんじゃないだろうかって気がしてくるところなんですよね。愛と憎し、愛しつつ憎むことっていうふうに書いていて、まあ、例えばタスクシュートというものに対して結局のところ愛しつつ憎んでるわけじゃないですか。だって本当に嫌なら離れればいいわけだから、それができないというか、それをしたくないっていうこと、クレームっていうものにはそういう一面があるわけですよね。で、心理臨床をやりますっていうのって、要するに、なんつうんだろうな、この愛しつつ憎むことっていうのは、心理臨床の世界に持ち込んだ場合、お金を払ってそうするって話になってくるんで、最初からそれをしようっていう気は、多分っていうか、基本なかったりもすると思うんですよね。で、この話だけ取ると、すっごい単純な話を聞いてるように、多分聞こえると思うんですけど、でもボラスが書いていることを読んでいくとですね、これは病理と言えるかっていう、実際ボラスも果たしてこれは盗作と言えるのかっていう問いを、それはもう病理と言えるかって問うてるのとなら変わらないんですけれども、普通の家のここのところがボラスの嫌なところでもあるし、いいところでもあるわけですよ。つまりそのこれがどうこせば病理だっていうのは誰の目にも明らかになっていくんだけど、いやそんなの普通の家でザラにあるでしょ、うちにもあったしって、私読んでてうちの母そっくりじゃんって思ってしまったわけですね。で、私はああなるほど、母を憎んでたわ、あれって思ったんですよ。つまり愛と憎しみの葛藤っていう言い方をするといかにもだなって感じがするんですけど、私の中にその葛藤がこんなにも眼前とあり、しかもそれはしかし病気かそれはと思うんですよね。これを扱いますっていうか、扱ってきたんだボラスはっていうのに非常に興味を惹かれるわけですよね。ある意味ビヨンの逆だなって思うんですよ。ビヨンの言ってることっていうのはもう診断とかを要しないよね、そういうことになってしまったらっていう感じがする。例えばもうね、目の前で女性がおげんだの、セクシャルな話だのしながらビヨンをめちゃくちゃ罵倒している、全くこうこの空間を防音壁つけてんのになぁと思いながら、外に丸聞こえになってしまうほどの大声で怒鳴りまくっていて、ビヨンはただただそれをたじろぎながら聞いているみたいな、その状況に対していや憎しみがとかっていうこと自体が無駄じゃないでしょうかっていうようなところからビヨンの話が始まってたりするんだけど、稀というかそれはビヨン的な世界じゃないですか、ある意味。私はそういうふうに遭遇したことはないですし、東亜高井戸さんが なんかこう嵐が起きましたとかって、でも嵐が起きてても東畑海斗さんのところに来ているような話であれば、ああいうのならわかる気がするんですよ、私が実際に遭遇しなくても。でもビヨンのそれとなってくると、もう1時間中相手は怒鳴りまくってるとかないですか。でそれってやっぱりなんかあんまり見たことも聞いたこともあんまり臨床例でもないなみたいな。いやあるんですよ、ないわけではなくて、例えばこうずっと怒鳴っていて、なんか臨床室に、お漏らしをいっぱいして帰っていくとか、そういう話は書いてあったりするんですよね。だからないわけではないんですよね。でもなんかやっぱりちょっと違う気がする。でボラスがそういう意味ではめちゃくちゃ上品なんですよね。つまりクライアントはボラスのことを憎んでるんだけれども、それは不機嫌みたいな表出の仕方をするだけである。とにかくこの人は何を言うにしても、例えば自分の解釈に対しても全部反対すると、全部反対し続けているんだけれども、罵倒してるとか怒鳴ってるとかいうわけじゃないんですよね。でその家も要はその人の結局生育歴みたいなのを聞くわけじゃないですか。でそういう人が、いや家庭環境は最高でしたみたいなのっておかしいじゃないですか、仮にそう言ったとしても。で最高の家庭環境というもので行われていることというのは、例えばですけれども、これはもう臨床例じゃないんですよね。ボラスはただ単にそういう家はあるだろうみたいな感じでしか書いてないんですよ。そしてあるんですよ、うちがそうだったなって思うんですよね。例えばなんて言うんだろう、本気で母親を怒らせてみたことに、それは偶発的な事件として起きる。つまり私が何かを母に言い、母が急に怒り出す。でもあんまり今まで言わなかったようなことを言ってんなこの人みたいなのに急に遭遇する。でその時母親も言ってて興奮してくる。なんか私に対して普段はそれまでは言わなかったようなことを12、3歳になっていきなり言い出して、そして言ってしまった自分に興奮している母親がいる。でこういう経験をした時ウォラスは書くんですよね。これは楽しいことだと。そりゃ親子喧嘩していて、しかも大体面白いこと言われてないんだから腹が立ってるんだけど、でもこれは楽しいと、ついに母親の尻尾を掴んだぞって感じがすると。つまりこの人ボロを出したというのに遭遇する。偶然なんですけど。でそれは私の例じゃないんで、ある思春期の女の子がこの利己的なアバズレって言われたっていう話。まあそんな言葉使わないと今時思うんですけど、まあエゴイスティックでなんかなんちゅうのか、でも言いますよね、いきなりここを使い出す節だなとかね、言い出すじゃないですか、言い出さないか。そういうことにこの女の子はすごい楽しいことを見出したみたいな。つまりそれまでなんかこうそれっぽいことを親がモラルみたいなこととか道徳みたいなこととか、あなたのため言ってんのよみたいな、全部嘘くさかったと。でもこの人は娘に向かってお前は自己中でアバズレだみたいなことを言い出したと。めっちゃ面白い。ここに憎しみというものが現れることこそがこの親子の絆になるんだということをこの女の子は信じられるみたいな話を書いてるわけですね。それまでは自分がいる、あるいは自分の感情が存在するっていうことを親は歓迎してなかったし、つまり親とのつながりは別にないわけじゃないよ。ニグレクトとか教育虐待とかじゃないんだけど、ただ情緒的なつながりが感じられないと。なんだけどこのだって本音を言っちゃってるわけじゃないですか、そのお母さんは。でこの本音を言っちゃってるっていうのってわかるじゃないですか、そんなに身近でずっと接してると。それがいい本音ではないにしても、そういう本音が出たってことは、つまり本音で接するこの機会を保存するためにこの女の子はお母さんを憎むんだと。これは私はですね、ちょっとミニコットが言ってることとは違うし、明らかにクラインが言うこととは違う。結局のところ愛が、関係を壊すのが怖いっていう話をクラインとかフェアバーンって人はするんですよね。これは分かりやすい面はあると思うんですよ。愛が関係を壊すのが嫌だと。例えばまあ恋愛とかで、恋愛に近かったり友達関係でもありますよね。私がこの人のことを一方的に好きなだけなんじゃないだろうか問題みたいなのやつですよね。 例えばいつも誘ってるのは私だみたいな X でもそういう投稿ありますけど、いつも誘ってるのは私だと、この関係の相手の本音を聞くのは怖いんだみたいな話、相手は実は私のことどうでもいい、もしかするとちょっと鬱陶しいぐらいに思ってるんじゃないだろうか問題みたいなやつですよね。だいたい気の回しすぎなんですけれども、単に相手は受動的なだけだったりするんだ、というかほとんどの場合そうなんですけど、人がどれほど受動的であることかっていうことにこの種の人は気づきにくい心象を持ってるんですよ。この自分の愛が貪欲すぎる問題で困ってる人っていうのは、おおむね情緒的に積極的であらざるを得なかった事情があるために、人というのはもう少し、まあある意味マシなというか、何をもってマシかっていうのは分かんないんですけど、これはマシでも何でもないのかもしれないんですけど、ほとんどの場合家の子というのはかなり受動的な存在にさせられやすいってことをあんまり気づけないんですよ。働きかけないと動かなかった親を持ってる人は、全然何にもしなくても親があれこれあれこれやるっていう傾向が結構強いんですよね、やっぱ親子関係においては。で、子供が受動的であってほしいと思ってる親はいっぱいいるわけですよ。静かにテレビ見てろみたいな。そうすると子供は受動的になっちゃうわけですよ、その方が楽だから。これを友人関係でやってる人がよく誤解されてるのは、この人私のこと何とも思ってないじゃないか、恋愛関係でよく男の人が誤解されてるんですよね。結構男の方は愛情を持ってるんだけれども、要するに恋愛感情強く持ってるんだけども、でも日曜日どうする、うん、好きなところでいいよみたいな、あるいはほぼ何も言わないでスマホ見てるみたいな、あなたは私に冷たくなったとかいう話になるじゃないですか。でも概してそれは誤解で、その男の子は多分お母さんにあれこれあれこれあれこれ背を焼かれて、成績はどうなの、宿題はどうなのって、まあそういうことを言わないと、男の子っていうのは宿題のことは忘れるし、ハンカチも忘れるし、全部忘れるんでしょうがないんですよね。そういうあれこれあれこれ手を回すということはやる。で、男の子はそれを内心ではよほど同行されてない限り、もちろんうるさいなと思ってんだけど、内心では結構感謝してるもんなんですよ。しょうがないですよ、これはね、癖なんですよね。そういう人間関係で、そういう人間関係をボラスは描いてるんですよ、描いてるんです。だからそれは病理じゃないじゃんって感じもするんだけれども、一方で非常に現実的に役に立つんですよ。これがちょっと同行していく、これがちょっと親の罪悪感が強すぎる、何か親両親の関係がうまくいっていないっていう歪みがここにかかってくると何かが起こるんですよ。ビヨンみたいな極端なケースは無論あるんだけれども、精神病性の境界例みたいな話はあるんだけども、あるいは妄想性の分裂病みたいなのもあるんだけど、まあそこまではいかなくて、なんかこのずっと受動的に扱われてきた男の人と、妙に親に働きかけないと相手にされなかった女の人のカップルみたいなものが形成されてしまうと、もううちの主人は私に出て行ってほしいと思ってるんです妄想みたいな話が始まって、でもこれは極めて分かりやすい人間関係の行き違いとか齟齬であって、でそういう話こそカウンセリングにもたらされそうだよねっていう、これは話なんだと思って、で私はそういうのはいわゆるビジネス心理コンサルという看板でやってる人間としては、あ、これは大変現実的にはありがたいお話ですねっていうことが感じられるわけです。アメリカも日本もないんだねっていうような、まあ、あるいはイギリスも日本もないよねみたいな、そういう話なんだなと。もちろん精神分析であり対象関係なんで、最早期のいわゆる深層みたいな、深層って言ったのは要するに0、1歳って話なんだけど、の要するに未思考の地が重要だし、見に行かなくていいって話にはならないと思うんですよ。いや、その表層を見るだけだったら、もっと要するにそれこそエリスとかがね言ったように、認知療法ですよ、認知行動療法じゃなくて、まあ結局認知行動療法になっていくんだけど、行動を見ていくから認知療法でいいじゃないですかみたいな感じに、もうなんかこう常識を諭しましょうみたいな話になるのかもしれないけど、それで回る可能性も高いと思うんですけど、でも私は意外とそうじゃないなと思うんですよね。やっぱりこれも最早期だって、そんなにあれこれあれこれ手を回す親、あるいは意外と相手のニードを無視してしまう親っていうのは思春期に急に発生しないじゃないですか。0歳の時もどうせそういうようなことをやってたに違いないと思うんですよ。私自分の0歳児時代の写真見ると、あ、 手を回されすぎてるわ私はっていうのがよくわかる気がするんですよね。手を回されすぎているとやっぱり受動的な人間が作り上げられていくわけですよね。だって自分が積極的に何かをしてもうるさがられるんで、受動的になっていった方が楽じゃないですか。黙ってテレビ見てみなさい、はいテレビ見てみますみたいな感じになって、これを恋愛関係でもやってるだけであってですね、別に愛情が薄くなったとかは関係ないわけですよ。昔から自分がこう能動的積極的にやってたところで基本的には受動的なポジションに置かれてしまうわけだから、その方が親にとっては助かるわけだから、受動的になってるわけですよ。だから今度の日曜どっか行くって言われるから行くのであって、それは私が行きたくないということを暗に示してるわけでも何でもないわけですよね。でもこういう友人関係に気をもむ人が10回中10回とも私が誘っているみたいなね、数を数えているみたいな、母親は絶対その数数えませんでしたから、10回中10回ともハンカチ持ったと言ってるのは私だみたいな、時々そういうことを言われることありましたよね。確かにね、あんた言わないと持ってかないじゃないって、いやだって言うからさってことなんですよ。そういうことなんですよ。リマインダーはあんたがかけまくってるんだから、私が自分で思い出すっていうこと自体が無駄じゃんっていう、現にそういう母親との関係で勝手にポケットにそこら辺のタオルとか持ってくと怒られるわけですよ。今でも私と奥さんの関係ではそういう問題ありますけどね。これは病理かっていう話になってくると微妙だなーって感じがします。でクレームの話に戻るんですけれども、とはいえですね、やっぱり少しこれが歪み、少し前へ出ていく対象関係の再想起において、例えば変形性対象みたいな話の中で、移行対象みたいな事態の中でもう少しこれが歪んでいくとですね、歪むっていうか一般と違った場合には、やっぱり例えば今の J さんの開発ラッシュみたいなことが起きても、もう小さなバグをなんか目を皿のようにして光らせるみたいな、わかんないですよ。私もう J さんじゃないんで。だけれども、あり得ることだって思うんです。私はね。これは、人に憎しみを伝えることこそが、相手が苛立つことこそが、その人とのやりとり、その人とのつながりを本当の意味で保存してくれるというか、相手は基本そう思わないんだけど、親子関係ではそうだったから。大体において貧困法制という中に、貧困法制な人っていうのは貧困法制に育ってるんで、別に貧困法制なんだけど、貧困法制なだけじゃないじゃないですか。例えば、万引きはいけないな。もう少しいい例ないかな。まあ、例えば、別にマスターベーションでいいですよね。で、それに対して母親が見つけたとき、もう二度とやめなさいね、みたいなことを言うとか、そういう話。で、これって子供にとっては非常に、なんて言うんでしょうね。まあ、行動化になっちゃいますよね。もうひたすら目を盗んでマスターベーションするか、一切しなくなるか、みたいな。こう、それとなく話すとか、あんたやったことないのかというみたいなやりとりがありえなくなっちゃうわけですよ。そんなに最初のところから、もう二度とやめなさいね、みたいな、そういうことしか言わないってことがやってくると。で、こういう時に親の本音、親の本当のところというのは、こいつは何を考えているのかということを引きずり出してやりたくならないですかね。私はそういう人がいたとしても全然不思議はないと思うんですよ。引きずり出してやりたいという気持ちになると。なんかこう、もっともらしいことしか言わないけど、これをイディオムって、ボラスは言ってるんですけど、言い回しって言った方がいいですよね。もっともらしい言い回しばっかり使ってくるけれど、本当のところこの人がどう思ってるのかが全然出てこない。多分出すのが嫌なん、あるいは出すことということを相当恐れてる子供に対して、うちの母にはそういうところがあったわけですよ。劣化のごとく怒るくせに、どっかで聞いたような言い回しを使いたがりやがるわけですよ。そんなんで、まあ何でもいいんですけどね、誰にも相手にされなくなるとか、そういう言い方をしたがるんですよ。そんなことありえないじゃないですか。誰にも相手にされなくなるなんてことは、ハンカチ忘れたくらいで、あるいは成績が悪いぐらいで、もう本当にどうしようもなくなっちゃったみたいな、そういう、なんか他の言い方はないのかっていうような話なわけですね。いや、ないんですけど、彼女には。全くない。なぜならば、これが非常に難しいんですけど、父親に、徹底的に父親が暴力的で、酒飲みで、宗教かぶれだったんで、母のね。で、それだけじゃないんですよ。決してその父親の元を離れようとしなかった自分の母親に対する強い憤りがあるんですよね。そして 本音を出すということがいかに虚しいことかっていうことを彼女には徹底的に何て言うのかな、入っちゃってるんで、で私はだから母から本音を徹底的に引きずり出すっていう、そういう思春期の戦いがあったわけですよ。でまあちょっとね、なんていうのかな、悪いことしたなと。当時は私も河合駿を読んでたぐらいなもんだったんで、役にはちょっと立ってくれないんですよね、やっぱりあれではね。当時私がモラスを読んでれば、母に対する対し方が今とは全あの当時とは全然違うことができたと思うんですけど、できたかな、疑わしいもんですね。とにかくその本音を引きずり出したいと。で本当の愛情を引きずり出すためには肌をボロボロにするのが一番良かったっていうのがアトピーだったわけですけれども、まあその本音を引きずり出すっていうことをやるためにやっぱりね、ワイダンとかをするのがいいわけですよ、母にはね。どうしても母はこらえきれなくなって本音を出しちゃうんで、だからもう母が聞きたくないようなワイダンを非常に嫌な形でぶつけるという。でなんで当時そんなことを私はしたくなってたのか全然分かってなかったんですよね、やっぱりね。で今となってはやっぱりそのタスクシュートのクレームとか、その新機能に対してでもこういう機能つけちゃうとさみたいな、その人その機能と何の関係もないのにその話をしたいと、私にですね、これはやっぱり私への愛情なんだなというふうに考えると、なるほど丸く収まる、少なくともそう外しはしない、そういうふうに考えて、だからといって気持ちがいいと気分がいいってことはないわけですよ。ボラスも書いてます、ね、なんだっけな、微妙なやり方でイギリス風なんだなあれはっていう感じなんですけれども、なんかこうイタリアとかに休暇に遊びに行って、イギリス人ですからね、イタリアに行ってこんがりと焼けてスラッとして帰ってきたやつが、まあ大体いつもその愛しつつ憎むことしかしない男らしいんですけれども、ボラスに向かってっていうか、ボラスに向かって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、イギリスの男性っていうのは生っちろくて太ってるやつしかいなくて、まあ要するに女性に対する PR の仕方知らないよねとかって言うと。でボラスはその時ちょうど新しいマシン買って一生懸命痩せようとしてたんですって。本当かどうか知りませんけどね。だからものすごく殺してやりたくなったと。つまりこういう人のやってることというのは、人の憎しみというものを必要とするんだと。憎んでるというよりは憎まれたいんだと。憎まれることっていうことは結局のところ本心で関わろうとするってことだから、だから気がつくと、でも本当にそうなのかって思うんだけど、ボラスは奥さんもこの男を好いてないのを知ってるのに、気がつくと七面鳥のパーティーに呼んでると。だからこの男の狙いはちゃんとフィットしてるんだと言いたいんですよね。こういうことをしていないとこのような人は呼ばれなくなるということを恐れていると。だからこの間ああいうことを言いやがってと思って、やっぱりフィットネスに通うようになったっていう話なんですよ、これは。そうしてその男をまた呼んで、自分だってそんなにデブデブとした男のわけじゃ、いつまでも。ちなみにボラスはまだ存命だと思うんで、ウィキペディアに載ってますんで、結構丸々としたポエム書きの人でもありますからね。いかにもだなって感じがするようなタイプで、丸くはないんですけどね、そんなに太ってるようにも見えないんだけど、わかんないですからね、実際にその時何があったのか知りませんからね。どうでもいいことなんだけど、全くどうでもいいことなんですけれども、このどうでもいい話題を持ち出してでも人をイライラさせる、何のメリットもなさそうじゃないですか、そんなことしても。でもそんなことはないんだってことなんです。やっぱり人間観察がよく行き届いてるなぁとも思うんだけど、でも私もいつも不思議だったんですよ。タスクセラピーに毎回のようにいらっしゃっては、このタスクセラピーというのがいかにダメで、いかに社会の役に立たなくて、要するにいかに佐々木翔吾っていう人間の考えることはろくでもないことかっていうことを相談内容に持ってくるんですよね。で終始出禁にしてやろうかこいつって思うんだけど、でも話聞いてたんですよね。でももちろんそれは私はこれは仕事だからだと思ってたわけで、別にボラスのように思ってたかどうかは分かんないんだけれども、でもこの終始それを聞かされ続けていたというのは確かであって、だって本当に絶対避けたいと思えば避けられないわけではなかったわけですよね。もうずっとイライラさせられるんだけれども、でもこの人にしてみると あの作業は多分私に対するやっぱりこう少なくともつながりを絶対的に維持する、結局のところ独占インタビューみたいになってたっていう記憶があるんで、なぜなのかは分かんないんだけど、ずっとその人と話していたことだけは確かなんで、であのタスクセラピーってグループで島ごとに分けて誰か一人が対応するってんだったのに、気がつくとその人とは一対一で何か個別セッションやってるみたいな形になっていましたから、なるほどなと思うんですよね。母親にこのやり方で母親と対面し続けることができるということがあの人にとって必要だったと考えるのが、クライン流に考えるのって無理があるじゃないですか。愛が関係を壊すみたいなのを恐れているっていうんだったら、こういうやり方は取らない気がするんですよ。で、憎しみが破壊した後に抑うつ状態になるってんだったら、もっと破壊的になると思うんですよね。その人は私との関係を破壊は結局しなかったわけじゃないですか。それは私がこらえたんだっていう言い方もできなくはないんだけど、私のこらえ力というものを称賛してくれる人が出てくるわけじゃないですか。あの人の話ずっと聞いていて佐々木さん偉いですよみたいな、ここまでを含めてさらに一つの、なんて言うんだろう、その人の戦略だったと考えることは私は不可能じゃないと思うんですよね。不可能じゃない気がするんですよ。ああいう子をちゃんと育ててて偉いよねってお母さんがママ友から言われてるってことまで含めて、春季の子が計算づくでやっていく無意識を総動員すれば、やってやれないことでは全くないだろうと。頭のいい人でしたし、だいたい害してクレームっていう話はそういう知力ってものとの兼ね合いを考えさせられるんですよ。一体何があれのクレームだったのかすら何とも、もう今となってはあれによってタスクセラピーが1ミリでも改善したかって、そもそもそんなことは望まれてなかったと思うんですよね。要は私と話してたかったと。そして私が本気で話すためにはやっぱり、だってこうこらえようとするじゃないですか。ああなるほど、そうですね、改善ですね、ありがとうございます、嘘っぽいじゃないですか。っていうか嘘だし改善する気ないし、だけどあのそういうことを言っていただいてありがたいと思ってますみたいな、当時はセッションしてなかったんでこういう感じだったわけですよ。で、向こうはここを面白がっていたとしても不思議はないわけですよ。いつかこいつボロ出すだろうって、まあ出しまくってましたし当然のことながら。